聖書をお読みいたします。新約聖書96ページマルコによる福音書15章33節から39節。昼の12時になると全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイエロイレマサバクタニ、これは我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味である。そばに居合わせた人々のうちにはこれを聞いて、空エリアを呼んでいるという者がいた。ある者が走り寄り、海面に水ぶどう酒を含ませて足の棒につけ、待て、エリアが彼を下ろしに来るかどうか見ていようと言いながら、イエスに飲ませようとした。しかしイエスは大声を出して息を引き取られた。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。マルコは十字架上の主イエス・キリストの場面をまるでスナップ写真を撮るかのように3つの場面を切り取って私たちに示しています。十字架上で叫ばれた主イエス、2つに裂けた神殿の幕、十字架の間近で信仰告白をした百人隊長、この三人の出来事というか、この三つの出来事であります。そしてマルコは、この三つの事柄の関連性にほとんどコメントをつけていません。神学的な説明は最小限にとどめています。私たちはこの三つの場面を心に描きながら、今年の受難節を過ごしていきたいと願います。34節に主イエスが叫ばれた御言葉が記されています。エロイエロイレマサバクタニ、前回の説教で引用させていただきました詩編22編からの引用です。少しお読みいたします。私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか。なぜ私を遠く離れ救おうとせず、うめきも言葉も聞いてくださらないのか。私の神よ、昼は呼び求めても答えてくださらない。夜も黙ることをお許しにならない。この冒頭の言葉であります。ここに記されていますカタカナの言葉はアラム語です。旧約聖書はヘブル語で記されています。主イエス・キリストは詩編22編をヘブル語で読んでおられたわけでありますけれども、ご自分の日常会話の言葉としてその言葉を十字架上で叫んでおられます。マルコはこのカタカナがどういう意味なのかを説明しています。詩編22編の作者は、神に従ってきたはずなのに神からの救いは一切与えられません、敵に甚だしく責め立てられています、助けがないという現実の中で なぜ見捨てたのかと嘆いています。神に見捨てられるという孤独を詩編作者は味わっています。なぜこのように見捨てられるのか。多くの詩編はこういうふうな嘆きの言葉を語りますときに、私は背きました、私の罪のゆえにというふうに罪の告白が続く場合がよくあります。しかしこの22編には罪の告白はありません。なぜ私を見捨てたのか、私の罪のゆえにという理解さえも詩編作者には与えられません。嘆くしかない。目の前にあるのは捨てられたという現実だけです。そのような中で、なぜなぜ私の神よと詩編作者は叫び続けています。主イエス・キリストはエルサレムに登る道を進むにあたり、弟子たちに三度も十字架と復活の予言をされました。またその途上で十字架で死ぬ意味を、多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来た、10章45節と明確に説明しておられます。イエス・キリストは備えをして分かった上で十字架の道へと進んで来られました。そのようなことを思いますときに、十字架に登った後も、私は多くの人の贖いをするために今苦しんでいる、そして三日目にはよみがえる、このことを主イエス・キリストは受け止め理解しておられたはずです。しかしそうであったとしても、主イエス・キリストは詩編22編の冒頭の言葉を大声で引用し叫んでおられます。この主の見苦しみに苦しこの主の見苦しみに近づくためには、理由がわからないのに苦しまざるを得ない、そのことに私たちは思いを向けなければなりません。主イエス・キリストはユダに裏切られました。弟子たちすべてに見捨てられました。ペテロの三度の否認の言葉を聞かざるを得ませんでした。祭司長たちからのけものにされ排斥されて十字架へと追いやられました。ローマ兵からはユダヤ人の王と呼ばれ、紫の衣を着せられ愚弄されました。道行く人も祭司長たちも、一緒に十字架につけられていた犯罪人たちからも、降りてこい降りてこいと揶揄されました。9時に十字架につけられ、12時に全地は暗くなりました。暗闇に包まれた十字架上で、今までの苦しみ罵倒に加えて神に見捨てられる、その悲哀を主イエス・キリストは体験しておられます。このエロイエロイレマサバクタニでありますが、エリアというふうに聞き間違えた人が 十字架のそばにいました。主イエス・キリストは十字架から下ろしてもらうためにエリアを呼んでいると誤解した人たちがいたのです。そして彼らは水ぶどう酒を海面に含ませて足の棒につけてイエス・キリストに飲ませようとしました。これは着付け薬でありまして式を遅らせようとするものです。エリアが本当に助けに来るかどうかを見ていよう、そういうふうな下心でなされている行為です。そのような喧騒の中、主イエス・キリストは大声を出して息を引き取られました。37節です。マルコによる福音書は大声という言葉を十字架上の主イエス・キリストを描くときに強調しています。34節、3時にイエスは大声で叫ばれた。そしてエロイエロイの御言葉の引用を始めます。この叫ぶという言葉は言語では非常に強い言葉でありまして、もう叫ぶ自身に大声を出してというニュアンスが十分に含まれています。その上でさらに大きな声でという言葉を添えてマルコは記しています。十字架上でいくつかの言葉を主イエス・キリストは語られましたが、マルコが紹介していますのはこのエロイエロイレマサバクタニだけです。そしてマルコの文脈だけで読んでいきますと、37節におきましても大声を出してというこの言葉の意味として、捨てられたと叫び続けておられる、そのように読むことも許されているのであります。十字架で死ぬ多くの人は疲労困憊して息絶え絶えになり消え入るように死を迎えます。死ぬ直前で大声で叫ぶ力は残っていません。そのことを思いますときに、主イエス・キリストの大声での叫び声は異例異常なことです。真っ暗闇な暗闇の中で、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと大きな声で叫んで息を引き取られます。それもこの御言葉は詩編22編の引用そのものでありますが、繰り返し我が神我が神とあります。私を見捨てるはずがない、私と深い関わりの中にある我が神よ我が神よ、それにもかかわらずなぜ私を見捨てるのかと、主イエス・キリストは一心不乱に叫んでおられます。時として私たちキリスト者はこのような質問を受けます。神がおられるのになぜこんなことが起こるのか、神がおられるのにどうして救いがないのか。その問いに対して 私たちは戸惑わざるを得ない、そういう体験をいたします。ただここでもう一度主イエスキリストの見苦しみに思いを向けたいと思います。神がおられるのになぜ救いが来ないのかと主は叫んでおられるのではありません。絶対に私を見捨てるはずのない我が神よ、あなたはなぜ意図的に主体的にご自分の決意を持って私を見捨てるのか。これが主の嘆きです。ありえない苦悩です。想像を超えた悲しみです。主イエス・キリストは力の限り最後の最後に至るまで神に問いかけつつ息を引き取られました。またこの叫び声が表していますのは、紛れもなく主イエス・キリストは神に見捨てられたという事実であります。そして主イエス・キリストはご自分を見捨てたその我が神に向かって、それでもそれにもかかわらず、我が神よ我が神よ、なぜですかなぜですかと必死にすがりついておられるのです。これがマルコが描く一枚目の光景です。二つ目の場面は38節。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたという場面です。この出来事の意義はヘブライ人への手紙において丁寧に説明されています。また聖書全体がこのことを解き明かしていると言ってもいいです。ただマルコはこの事柄の意味に説明の言葉を付していません。そうではありますけれども、分かることがあります。イエス・キリストが息を引き取られたその瞬間に、このタイミングで幕が裂けたということ。そして幕の裂け方は上から下まで真っ二つという仕方で裂けたということ。どの幕かということには議論があるのですけれども、外側の幕であれば25メートルです。大きな幕です。それが一瞬にして裂けたということです。神が神殿の幕を引き裂かれた、このことが表されています。エルサレム神殿は祭司長たちの砦でありました。主イエスを十字架につけた祭司長たちに神の裁きが下っているとも理解できます。また主イエス・キリストはエルサレム神殿崩壊の予言を語っておられました。主イエスの十字架を契機として神殿の幕が裂け、エルサレム神殿崩壊が始まっていると読むことができます。そしてこの続きは主イエス・キリストの復活後、新しいエルサレム神殿に依拠しない神の神殿が立ち上がる、そのことへと私たちを導いてくれます。三つ目の場面は百人隊長です。39節。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、 本当にこの人は神の子だったと言った。百人隊長のこの時点での信仰告白は予想を超えています。多くの人に誤解されたアラム語での主イエスキリストの叫びを異邦人の彼が理解できたとは思えません。十字架が立つゴルゴタの場所からエルサレム神殿の幕が裂けた場面を見ることができたのか、そのことに関してマルコは何もコメントを付していません。また異邦人の彼が神の子という概念をどこから学んだのかも分かりません。分かることは12時になり全地が暗闇に覆われた。その中でイエス・キリストは大声を出して息を引き取られた。百人隊長は間近でそのすべてを見ていたということだけであります。ところで彼の語った言葉、本当にこの人は神の子だった、この言葉はマルコによる福音書の中心メッセージであります。マルコによる福音書の冒頭の言葉は神の子イエス・キリストの福音の始めです。神の子という言葉は最初に登場する言葉です。主イエス・キリストが洗礼を受けられた時、また山の上で真っ白に輝かれる、そういう奇跡が起こった時、天からこれは私の愛する子という言葉が地上に響き渡りました。また主イエス・キリストは裁判の場で、あなたは褒むべき方の子か、つまり神の子かと聞かれて、はいとお答えになられ、それが冒涜罪にあたるということで死刑判決が確定しました。イエスが神の子であるとは、主イエス・キリストご自身の直接的な告知か、天からの啓示によって告げ知らされる神秘ともいえる出来事であります。イエス・キリストが本当に神の子だったというイエス・キリストの本質を照らす特別な啓示の光が、叫んでも答えがなく神に見捨てられて死ぬという十字架の最中において、それも暗闇の中で異邦人の百人隊長の心に差し込んだとマルコは告げています。マルコが切り取った三枚のスナップ写真をもう一度並べてみましょう。十字架とは、神の子であるお方が言われなく神に見捨てられる苦しみです。また主イエスの十字架の死を契機として、神と人とを隔てる神殿の幕が裂ける、そういう出来事です。 そしてイエスが神の子である、そのことが特別に分かる啓示の場所が十字架であります。神に見捨てられる苦しみを真正面から受け止めて苦しみきる、そのことができるお方が私たちの救い主、神の御子イエス・キリストです。もし私たちが神に見捨てられると思うような出来事と遭遇することがあったとしても、私たちの救い主は必ずいつも共にいてくださいます。また人生の多くの苦難は意味がわからないということです。泣けかざるを得ないということです。その中にあって誰よりも必死に神に向かっていく、その姿を鮮明にされたお方が主イエス・キリストです。私たちはいろんなことがあって、神がいるならなぜ救わないのかと言って神から離れるのでしょうか。そうではありません。なぜですか、なぜですか。最後の最後まで、死ぬ時まで神に問いかけ続けます。我が神よ、我が神よ。この我が神よという叫びがキリスト者から失われることはありません。どのようなことが起こっても神を我が神と呼び、神に向かい続ける、この恵みの道が十字架において開かれています。十字架の主イエス・キリストに従うことを通してのみ、私たちは神に近づいていくことができるのです。マルコは神の御子イエス・キリストの福音を記すときに、十字架の場面が物語の頂点に来るようにと配慮をしました。十字架の中でイエスが神の子であったということが分かる、その確信がマルコの筆遣いを支えています。私たちはマルコに習ってイエス・キリストが真の神の子であるということを多くの人に知ってもらうために、ただただ十字架の主イエス・キリストを語り続けます。祈りを捧げます。エロイエロイレマサバクタニ、イエスが語られた旧約の引用の言葉が言語のまま聖書に記されています。神よ、受難せずにこの御言葉を私たちにお与えくださりありがとうございます。神に見捨てられるその痛みと悲しみを、私たち自身自分の人生において体験し、また社会を見て神がどこにおられるのかと嘆かざるを得ないような苦しみをも体験します。神よ、どうか苦しみが信仰を奪うことがありませんように、試練の中でこそあなたに従っていけますように、キリストの十字架を私たちの心にしっかりとあなたが立ててください。 イエス・キリストの御名によってこの祈り、御前にお捧げいたします。